ょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
やあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
京子ちゃん、大ちゃん、こんばんは。東北ツアー3日目でございます。3日目はですね、なんと岩手県の陸前高田市に来ました。今回の東北ツアー大分ベイビーズプラス、私鶴田はですね、車に後ろの席に悠々と乗っておりましてですね今回ずっと運転してくれてるのが、はい、大分の宮古町ですからね。
そうですね、はい、宮古町です。
で居酒屋をやってるお店の名前とお名前を、
はい、宮古町の端っこでやってます。宮古町上野途中の、三井正文と申します。
運転お疲れさんです
。はい、ありがとうございます。
そしてなんか今回なんかものすごいいろんな現地の采配だとかお酒の仕入れだとかを、ね、頑張って
頑張る、
まあまあこの人は熊本でも結構なんか顔売れてんだよね。やっぱ出身がやっぱ熊本出身だから、ね、お名前と店の名。
はい、すいません。今は大分で、宮古町でファクカフェというお店をしている松岡大蔵です。実家は菊池の、法人という焼き鳥と釜飯屋さんですね。
あ、そうなんだ。知らなかった。知らなかった。そうなんだ。
はい、妹も熊本で昔はラブっていう。
いやいや、これにあとそうですね、先輩、関本兄貴とあとロクター兄貴と一緒にですねもう豊川さよが帰っちゃいましたからね。
そうですね、
ちょっと寂しいですよね。
寂しいです。
で、まあ、陸前高田入りまして、いろんな、まあ、ここ被害ひどかったとこじゃないですか。お二人は何回目ですか？もう
僕は4回目です。
4回目
ですね。僕は2回目になりますね。2回目、
そしてこちらには佐藤和夫さんというですね、はい、防災その他で、実は熊本にもですね、熊本地震があった後に、まあ、入っていただいてるんですよね。
防災アドバイザー、
はい、
これはどういうことをされてるんですか？
まあ、防災士という、まあ、民間免許がありまして、東日本大震災で、まあ、いろんな経験をさせていただいた。で、まあ、日本中にいろんなマニュアル、防災関連のマニュアルあるんですが、それが実際に即してるかっていうと結構抜け、それから甘いところがあって、でそれを東日本大震災の経験を交えながら語り継ぎ、できれば改善に取り組みたい。でも災害っていうのは東日本大震災の影響で、災害イコール津波、災害イコール地震っていう印象が強くなったんですけど、はいはい、実際には日本には毎年台風来るじゃないですか。
そうですね、
はい、大雪は降るし、うん、集中豪雨は降るし、うん、それも含めて防災なので、うん、自分が経験したのは津波による災害ですけど、はいはい、全ての災害のことを語れるようになりたいということで防災士を取って、まあ、防災アドバイザー。
それは日本全国にいらっしゃるんですか？
はい、そうですね。防災士の免許は今10万人11万人を超えましたので。
あ、そうですか、うん、
はい、
ちょっとちらっと聞きましたら、今年の4月14日16日に私が住んでおります熊本でですね、ちょっと大きな地震がありまして、はい、話によると熊本にもすぐ飛ばれた。
まあ、1ヶ月半月後ぐらいですね。
あ、そうですか、はい、でそれはやはりその何かのボランティア活動といいますか、そういうことではなくて。
東日本大震災の時に助けていただいた難民支援協会という団体に、
はい、
まあ、被災の経験者として、自治組織立ち上げの実務経験者としてアドバイザーになってくれと言われて、熊本に行ってきました。
それはその、熊本市内もしくはその、あの被害のひどかった地域、
私が一番最初に入ったのは、宇城市、
宇城市、はい、
入って、まあ、宇城市を3回、4回目は、益城町
に
行ってきました。その途中途中であの熊本市役所とか県庁とか行って、はい、うん、まあ、いろんなお話させていただいてきました。
その、あのこういう言い方はですね、ちょっと変な言い方なんですけど、あの、災害の先輩としてですね、
はい、
あのどういう印象でしたか、その熊本市民、あの熊本県民といいますか、熊本の被災者 の、 あの感想といいますか、
まあ、あの熊本市民のというとちょっと語弊あるかもしれないんですけど、はい、まあ、スタートの段階、あの地震発生、いわゆる被災した直後からの、取り組みが、まあ、東日本大震災と違った、何よりあの行政がある程度文書としては災害対応のマニュアルを持っていた。でも実際には正直申し上げて、行政が自分たちで作ったマニュアルに対応しきれていなかった。それは通説に
返してきました。それはその経験不足とかという意味ですか。
それですね、はい、その通りです。
なかなかね、向こうで経験した人は少ないのかもしれませんね、はい、やっぱりその佐藤さん、あ、和夫さんたち の、 あ の、 その活動がそのスムーズにいかなかったことっていうのもあるんです。
もう、まあ、自分が行ったのは5月の1日からなので、すで、はい、にあの2週間の間に、うん、まあ、体制がかなり出来上がっていたんですね、
はいはい、
まあ、行政が全部グリップするという、まあ、理由としては、まあ、あの支援の均等化と、それから情報、誤った情報が流れないようにっていうことを東日本でもあったので、それをちゃんと改善に取り組むということで行政がグリップするっていう流れを作っちゃったんです。それがプラスに働いた面とマイナスに働いた面があ
った。ああ、なるほど、なるほど、はい、どちらもあるってことですか。
そうですね、
はい、やっぱりそのまだまだ終わってないし、これからもいろんなことがあると思うんですけど、それは例えばどういうふうにその取り組めばお互いがその歩み寄るとか、そういうことっていうのは感じられたことっていうのはな、
はいはい、まず、まあ、この言葉が適正かどうかは分かんないんですけども、東日本と熊本の大きな違いは、被災した人をお客様にしちゃった、
うん、
してあげるから何もしないで座っててくださいっていう
避難所、熊本がです
、熊本、はい、で避難所に入れた人はそういう体制で、もう何もしない、何もできない、させてもらえない、
待ってるだけ、
はい、だから正直あの自分たちが行って、被災した人、避難所にいる人と話したところでは、掃除当番ぐらい自分たちでやるって言い出してるんですけど、まあ、行政の人たちがあのいいから座っててくださいって。
へえ、 なんでそんなことになったんですかね。
あの全員が被災している人にある程度行政力まで含めて掃除当番とか食事当番とか、掃除当番ができないんであれば別な役割分担とか、全部、全部担当する体制を作れれば、まあ、行政っていうのはそれを均等というんですけども、やる人とやらない人がいること自体が問題。
なるほど。
だからやる人とやらない人がいるのであれば、均等化するにはどうしたらいいかって言ったら、誰にもやってもらわない。
あ、それが一番均等ですもんね。
まあ、行政の考える
ですけど、
はい、うん、それはちょっとあちこちで見てきましたね。
例えば大蔵君なんかも今大分で頑張ってるけど、出身熊本、
菊池ですね、
菊池ね、うん、やっぱこういう話聞くとちょっとなんか申し訳ない気持ちに、
う
ん、
そうですね、
なるんで、まあその、まあ、比較をしたらいけないんでしょうけど、やはり今日はあのちょっとずっと陸前高田たくさんご案内していただいたんですけども、やっぱりもうほとんどのものが流された中で、その、まあ、命
ちの助かった方々、残された方々っていうのが、まあ、どういうその気持ちでいらっしゃったのかなんて、もう本当に今もう想像もつかないんですけどね、どういうことで、まあ、このもう5年ですけど頑張ってこられて5年を迎えてらっしゃるのかなっていうのはどうですか。
まあ一日一日の積み重ね、結果的にまあ5年という時間が経ったっていうのが正直なところで、まあ5年前に今日の5年を想像してたかっていうと、正直そんな余裕がなかったことは確かです。
今日本当に朝早くから陸前高田ずっとご案内していただいて、奇跡の一本松ですね、はい、まあ、アテンドっていう形ですごく詳しく説明していただいたんですよ。ちょっとその部分皆さんに聞いていただきたいと思いますんで、どうぞ。
で、ここから見て平ら部分は全部津波で流されたんですけど、あとは去年お話ししましたけど、この石ずらーっと並んでる石ですが、
もう減った様子はないですよね。確
かにないですよね。これいわゆる瓦礫を探って歩くと必ず出てくるんです。で、津波でほとんど流されることなく、この辺の石は丸ごと石垣になってた石なんですよ。で、結局財産なんです。投げる、捨てることもできない。でも誰のものって名前書いてあるわけでもないので、とりあえずここにずらーっと並べて、まあ、ちょっと字薄れちゃいましたけど、何々町のどの辺で見つけましたっていうのを表示して、うちのだっていう、ね、石屋さんに見せるとずらーっと並んでる、これを石屋さんに頼んで買ったら、まあ、高賃は手間賃を除いてもそれでも簡単に1億は超えると、まあ、財産ですからね。あったか、長期計画で皆さんを住民を安全なところに住まわせなきゃいけない。で、国からこの通り、この当時 の民主党内閣から言われたのは、金に糸目はつけないから、コミュニティを守ったまま安全な場所に住む場所を用意しろ、なんぼ金かかってもいいから山削れと、いうことなんですよ。で、東日本大震災の津波の高さが最大で駆け上がりまで含めて約20メートルって言われてるので、基本的にはもう20メートル以上の高さをキープしたまま、高台に団地を造成する。もともと地域が跡がついたところをそっくりそのまま一箇所に上げよう。ただそれが時間がかかりすぎまして、子育て世代なんから、まあ、早く子供に部屋、それから、まあ、親戚が土地があればそっちを譲られてって、結局、まあ、5年という時間のうちにコミュニティがちょっとバラバラになっちゃった面もあるんですが、
当時のその印象って、その結構世の中から批判をこう受けたじゃないですか。
はいはいはい。
でもそのこちらの人たちというのは、その何ですか、目安圏から何でもやれっていうのは非常に良かったわけです、
ね。はい、まあ、世の中の批判っていうのは大体具体策がないとか、はい、いつまでにやるっていう期限をちゃんと明示しろっていうところでツッコミが入ったんですけど、被災した人間にとって問題の種類があまりにも多すぎて、そういう具体策が言われても頭に入んないんですよ。だから国が何とか責任持って何とかするから大丈夫っていう、その一言だけです、欲しかったの。それちゃんと関東には言ってくれたんです。まあまあ何言ってもつこうと思ったらつけますし、落ち着いて考えればこれどうなるんだろうな、はい、俺らの生活するところの商店街どうなるんだろうなとか、はい、っていう話は当然出てくるんですけど、やっぱりその問題を全部一人が考えるのは無理ですから、なんとかするから大丈夫っていう、まあ、いわゆる奇跡の一本松ということで話題になったんですが、ちょっとこっちの写真見てもらうと分かるんですが、なぜ奇跡なの？この見える範囲ずっと松が並んでるんです。こういうふうに
その中で一本だけこれ出す。これが奇跡の一本ですね。この背の高い。
それはそれな
んだ。7万本あって一本だけ残ったから奇跡なんです。なぜこれだけ残ったの？まあ、理屈つければ、まあ、離れてたから根っこが絡まってなくて他の方持ってかれる時に残ったとかっていう話もあるんですけど、やっぱ何本かはもう根を残したまま松がちぎれるように切れてる木もいっぱいありますから、これ自体が残ったこと自体は、まあ、本当に奇跡なんでしょうね。まあ震災の半月前に市長になった今の鳥羽太市長なんですけど、まあ地元でもいろいろ吸ったもんだ言われて、市内に半分もいない、何やってんだっていうふうにも言われてたんですよ。でも話題提供をずっと続けることによって、もう陸前高田から目が離せない、皆さんもそうだったのに、断ることに陸前高田を思い出す、やっぱりあれは市長の力だったと思いますよ、一本松にせよ。でこの一本松も1億5000万かけて、レプリカとして残す、こんだけ人が来てくれるし自分たちの復興の目標にもなるということで、たときにその1億5000万ってのは適正な値段なのか、また1億5000万もかけて残す必要があるのか、その金があったら何かもっと生活で困ってる人に何とかできんじゃねえのって話あったんですけど、市長の独断で税金使わせねえから口も出させねえ、で一本松を保全したいので寄付くださいって市長名で全国に呼びかけて2億近い金集めちゃったんです。だから1億5000万がもったいないっていう人はいっぱいいるんですけど、はい、でもこれを保存するためにお金くださいって言ってと他のことに使うのは本末転倒じゃないですか、うん、でやっぱこんなだけ平らなところでこうやってボスッと立てれば落雷でやられるだろうとか、あ、そうで急いで出さなきゃいけないっていうことで全部切り倒して、でまあ、表面をコーティングして中くり抜いて飛来紙に入れて表面コーティングしたんですけど、基本的には一本松そのままです。へー。でも実際にこれがあることによってもう何万人という人がここに来てくれて、経済効果もそうだし忘れない思い出すっていうことも考えれば1億5000万以上の効果はあったと思います。
でも確かにこうすごいニュースでしたもんね。
それがやっぱ大事なことなんですね。
だから困ってる困ってるだけっていうのはやっぱりニュース続かないんですよね。
あ、感じで本当に奇跡が奇跡を生んだ一本っていうのはね、ものすごく感じますし、先ほどちょっと非常に印象的な言葉だったのが、やっぱりその関心を持ち続けることのため その取り組みなんですよね。
はい、
まあ、それって大事ですよね。
そうですね、やっぱ情報を出し続けていかないと、はい、関心っていうのはどうしても薄れてしまうので、
はい、
新しい話題と同時に、まあ、今まで出した話題の、現在進行形をプラスアルファで乗っける、それによって陸前高田に関心を持ってくれる人が多いという、
はい、
それは陸前高田市長の鳥羽さんの能力だなと今とても思ってます。
でもあの時は確かにその、まあ、ネットとかいろんなバラエティとかでも、バラエティじゃない、はい、ワイドショーとかでもなんか賛否両論 ね、 そうですね、なんかありましたね。でも今思うとその賛否両論がいいんですよね。
そうですね。
ですよね。今回こっちに陸前高田来まして、いろんなとこ案内していただいてですね、防潮堤のあの高さにはちょっと驚きました ね、
ね、ただあの高さでも津波が来たところに低いということですかね、
はい、実際はですね、先ほどもお聞きしたんですけど、あれが真夏の、海水浴シーズンだったら、
はい、もっと被害はひどかっただろうな。
やっぱりその一人一人の方たちがやっぱ頑張られてね、もう本当にいい街っすね。
そうですね、
ありがとうございます。
いや本当に同じだ。まあ、実際の今回こう私たちあの陸前高田で泊まらせていただいている場所は米崎小学校でしたっけ、はいはい、あのグラウンドのところにある仮設住宅の集会所みたいなね、非常にこうお酒がたくさん
あれそれは皆さんに買ってきたんです
か。そうだそうだそうだそうだ。近くにイオンとかあってですね、品揃えも豊富だし、うん、は
い、いい街ですね。
なんか通る人通る人みんなと挨拶してますよね加藤さんね。
なぜなんでしょう。東北で有名人
になっちゃう。そうなんですか。なんかこう九州に来られるきっかけみたいなのっていうのはないんですか。例えば杉本さんとか。
今度僕ら11月の12日、
はい、
土曜日なんですけど、
はい、
大分でですね、加藤さんの講演会をやっている。
あ、そうですか。
はい、今度お招きするんですけど、ぜひもう大分、あとね、隣の県ですけど、ぜひ熊本
の、熊から、はい、大分市内でですか。
ですです、はい、
講演という形で
講演会をやっていただくこと。
やはり講演とか の機会は多いですか。
震災5年と言われた2月3月には大量にオファーいただいたんですが、
なるほど、
その5年を過ぎた途端にパタッとオファーがなくなって、うん、正直防災に関する、うん、皆さんの関心ってのは波があるなっていうのは強く感じます。
そうです、喉元過ぎればっていう。
そうですね、
そうですね。
まあ、風化風化って言われますけど、まあ、東日本のことを毎日思い出してほしいとは正直思わないんですよ。いろんなニュースは当然飛び回ってますから、はい、でも自分にとって一番怖い風化っていうのはそれぞれが備えなくなることですから、東日本大震災の時に緊急時持ち出し袋っていうのを、まあ、便利なものが入ってるから、入ってるそうだから使ってくださいって全国から届けていただいたんですが、その半分以上が懐中電灯は電池が液に入れ、中に入っている食べ物は賞味期限に入れ、なぜだろうって見るとそのほとんどのものが阪神・淡路大震災の年に購入したものか、
なるほど、
新潟中越の時に購入して、もうはるかに時間が過ぎて、それからもうその人は十何年開封してなかった、確認してなかったっていうことなんですね。そういうのを持ってても、
はい、
いざという時に役に立たない、
うんうん、
1年に1回でいいからやはりそれを思い出して確認する、
うん、
で家族と何かあったらどうしようかねっていう話をする時間を持ってもらう、
うん、
それが一番大切なことだと思います、
はい、いや本当これちょっと身に染みますよ。やっぱ怖かったですもん、うん、地震、そしたらやっぱり本当にみんなそうなんですね。まだたかだか4ヶ月ぐらいしか経ってないのに、経ってないんですけど、あの時はその僕は地下で店やってるんですけど、扉閉めるのすら怖かったのに、もう今普通に扉を閉めて営業してるし、
閉じ込められるかもしれない。
そうですね、2週間ぐらい扉閉めれなかったんですけど、やっぱりこれがそのやっぱ僕が特殊っていうよりも皆さんそんなのかもしれないですね。やっぱり意識して備えることですね。
そうですね、まあ、恐怖から解放されるという意味ではある程度忘れるっていうのは必要なこと
です。なるほど、
私もそうですし、
はい、
ただ忘れていいことと忘れちゃいけないことがありますので、
はい、
家族を守れるのはあなただけです、
はい、
何かあった時に無事でいなければ行政も自衛隊も助けることできないんですよ、
うんうんうん、
地震が揺れた瞬間に家具の下敷きにならないようにする、それは行政の仕事ではない、個人が取り組まなきゃいけない、
はい、
で地域の安否確認は行政が全てやるのは不可能ですから、はい、やはり地域のつながりで安否確認をし、避難の難しい人は地域で助けてあげる、
はい、
そういう自助と共助協力という体制を作って初めて行政の、防災というのは役に立ちますから、ぜひそこは取り組んでいただきたいと思います、はい、まあ、基本的に災害っていうのは被害が出るから災害なんですよ、
うん、
同じマグニチュード9の地震が起きても誰も なくならず、誰も行方不明にならず、建物も壊れなかったら、同じ規模の地震が来ても災害って言われない。
そういうことですよね。
備えて、みんなでちゃんと備えて、うん、次のマグニチュード9が来た時にびっくりしたねで終わってくれることが私の理想です。
いやちょっと今日はいい話ありがとうございます。いい話というよりも大事な話ですね。
ありがとうございます。
まあこれもうちょっと今からもう少しこうご案内していただけるみたいなんですけども、はい、ちょっとこれね TDK 聞いてくださってる皆さんね、陸前高田来てください。食べ物うまいし、
うまいっす、
うまい、ロケーションいいし、そしてやっぱりいろんなものが勉強になります。来られた時はですね、その辺道行く人に佐藤和夫さん、
いや
みたいな感じでですね、これからも九州もしくはいろんな災害が起きているところのためにぜひご尽力をいただいて、私たちもできることがあれば何でもさせていただきますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
。熊本 Saturday Waiting Bar PDK. This program was brought to you by Project PDK.